15第2回清瀬ボッチャ祭参加者募集2分30秒ジャックボール目標級に近い方が勝ち。シンプルなルールで際立つ戦略性。障害の有無や年齢にかかわらず誰でも楽しむことができ、東京2020大会でも注目を集めたスポーツボッチャ。そんなボッチャを清瀬で競う清瀬ボッチャ祭の第2回大会を開催します。成績上位のチームには12月に開催予定のボッチャタマロクトカップ、または令和5年1月に開催予定の市町村ボッチャ大会への出場権が与えられます。対象、市内在住在勤在学の3人1組で構成されたチーム。選手登録は1チーム6人まで可能。先着28チーム。選手全員が小学生以下のチームは保護者同伴。日時、11月20日日曜日、午前9時から午後3時頃まで。場所、市民体育館。費用、無料。持ち物、体育館履き、飲み物、タオルなど。申し込み、問い合わせ。10月11日火曜日から28日金曜日までに、市ホームページ内の申し込みフォーム。QR コード参照。または、申し込み用紙。市ホームページからダウンロードか。2、必要事項を記入し、直接、障害学習スポーツ課、障害スポーツ係。電話、042-497-1816 の窓口へ。詳しくはこちらとあり、QR コードがあります。初めてでも大丈夫。ボッチャ用品の無料貸し出し。障害学習スポーツ課、障害スポーツ係へお問い合わせください。ボッチャ体験会。日時、11月6日日曜日、午前9時30分から11時30分まで。場所、市民体育館。直接会場へ。費用、無料。問い合わせ、障害学習スポーツ課、障害スポーツ係。電話、042-497-1816。16、秋季市民ウォーキング参加者募集。2分。2020年に開業した所沢桜タウン、埼玉県所沢市東所沢和田3丁目を目的地として、春季市民ウォーキングで好評だったコースをさらに楽しめるようアレンジを加えた新コースをスポーツ推進員がご用意しました。運動不足の解消にご家族、ご友人とぜひご参加ください。対象、市内在住、在勤、在学の方。小学生以下は保護者同伴。先着20人程度。日時、10月30日日曜日、午前8時から正午頃まで予定。集合、解散、清瀬駅。費用、無料。持ち物、飲み物、筆記用具、健康保険証、タオルなど。申し込み、10月5日水曜日から20日木曜日までに、申し込みフォームから申し込み、申し込みフォームの QR コードがあります。または、障害学習スポーツ課窓口で配布している、市ホームページからもダウンロードか、申し込み書に必要事項を記入し、直接、障害学習スポーツ課障害スポーツ係窓口へ提出。問い合わせ、障害学習スポーツ課障害スポーツ係。電話、042-497-1816。17、清瀬駅南口地域児童館中央図書館等複合施設及び中央公園整備基本設計実施設計株式会社隈研吾建築都市設計事務所と業務委託契約を締結しました。2分。 市は柔軟かつ高度な創造力と技術力を保持する設計者を選定するため、基本設計・実施設計業務委託について公募型プロポーザルを実施し、株式会社隈研吾建築・都市設計事務所と契約を締結しました。株式会社隈研吾建築・都市設計事務所は、世界的に著名な建築家隈研吾氏が主催の設計事務所で、これまで国立競技場や高輪ゲートウェイ駅をはじめ、国内外で多数の有名建築に携わっています。プロポーザルの二次審査にあたる公開プレゼンテーションには、隈研吾氏が説明者として登壇しました。プレゼンテーション当日の様子は市ホームページ QR コード参照で見ることができます。詳しくはこちらとあり、 QR コードがあります。写真が2枚あります。1枚目、隈研吾氏とあり、建築物を背に腕組みをする隈研吾氏の T シャツ姿です。フォトコピーライト JC カーボン。2枚目、隈研吾氏が携わった高輪ゲートウェイ駅とあり、駅の外観、折り紙がモチーフと言われる大きな屋根が特徴的です。フォトコピーライト東日本旅客鉄道株式会社。写真終わり。問い合わせ、未来創造課イノベーション推進係、電話 042-497-1802。 18、映画電車を止めるな上映会大盛況、1分30秒。8月19日、20日、21日、28日に行った銚子電鉄による自社制作映画電車を止めるなの上映会は、市内外から計225人もの方にお越しいただきました。今後も様々な団体と連携し、市の魅力を広く発信していきます。写真が2枚あります。1枚目、左から末永ゆりえ氏、メムタン役、渋谷市長、銚子電鉄竹本社長、柏木常務とあり、真ん中の2人が映画のポスターを掲げています。竹本社長は駅員の帽子をかぶっています。2枚目、当日28日の様子とあり、大きなスクリーンと階段状の客席、詰めかけた観客の後ろ姿です。写真終わり。問い合わせ、シティプロモーション課プロモーション係、電話 042-497-1808。 19、ランジ褒章受章の保護司が市長を表敬訪問、1分。7月13日に令和4年春の褒章でランジ褒章を受章した国井富江氏が市長を表敬訪問しました。この度の受賞は、国井氏が多年にわたり保護司として犯罪や非行により保護観察を受けることになった方々の生活を見守り、公正保護に取り組んできた功績に対し授与されたものです。写真があります。ランジ褒章の賞状を掲げる国井富江氏と渋谷市長とあり、大きな賞状をお二人で掲げ、にこやかに並ぶ上半身像です。写真終わり。受賞おめでとうございます。問い合わせ、福祉総務課福祉総務係、電話 042-497-2056。 ここまでは高橋康子でした。
20、消費生活相談の現場から、メールやファックスでもクーリングオフの通知ができます。3分。事例、自宅を訪ねてきた業者に勧誘され、ウォーターサーバーのレンタルとミネラルウォーターの定期購入の契約をした。後から冷静に考えると、一人暮らしの自分には必要ないと思い、クーリングオフをすることにした。事業者へ電話をかけ、クーリングオフが了承されたが、口約束では不安だ。 通常は簡易書き留めなど発信記録が残る方法で通知すべきだと思うが、仕事が忙しく窓口に行く時間が取れない。アドバイス。クーリングオフ制度は訪問販売など一定の取引について、消費者が契約した後に冷静に考え直す時間を与え、一定の期間内であれば無条件で契約を解除できる制度です。特定商取引法ではクーリングオフの通知は口頭ではなく書面で行うこととなっていましたが、法律の改正により令和4年6月1日からは、上記に加えて電磁的記録、メールやファクスなどでも通知を行えるようになりました。メールやファクスでクーリングオフの通知をする際は、契約書面を確認し、通知先や具体的な通知方法が記載されていれば、それに従って手続きを進めましょう。また、送った、届いていないというトラブルを防ぐために、クーリングオフの通知を行った証拠を保管することが大切です。電子メールで通知した場合は、送信メールをウェブサイトのクーリングオフ専用フォームなどで通知した場合は、画面のスクリーンショット中を残しておきましょう。中、スクリーンショット。パソコンやスマートフォンの画面を画像ファイルとして保存できる機能。中、終わり。クーリングオフ期間経過後でも、書面の記載内容に不備があれば、クーリングオフができる場合があります。わからないことがあれば、消費生活センターに相談してください。問い合わせ、消費生活センター、電話 042-495-6212、相談専用。21、清瀬と結核、第5話、東星学園、3分30秒。病院街の形成。病院街には療養所だけでなく、関連の施設も開かれていきました。結核患者のための療養所農園、ベトレヘムの園を開いた、フロジャク神父は、患者の子供たちのための家を、エコダの東京市療養所近くに用意していましたが、より大きな施設が必要と考えるようになりました。そして昭和9年、清瀬の療養農園ベトレヘムの園に隣接した土地、7500坪を手に入れ、養護施設東星学園を建設したのです。学齢に達した33人を清瀬に移し、児童の教育のため、東星学園施設内に昭和11年4月、東星尋常小学校を開設しました。これが後の東星学園小学校です。周辺地域の入学希望者も通い、施設の子どもと通学生が共に学びました。戦後近くに置かれた引き上げ車両の子どもたちも、芝山小学校開校前は、多くが東星学園の小学校に通ったといいます。幼稚園は昭和13年に園舎を建設、昭和15年に認可を受けました。中学校開設は昭和22年です。昭和28年にはベトレヘムの園に准看護学院が開かれ、療養所の医療従事者を育成しました。また、昭和31年には、定時制東星女子高等学校が開校し、日中働く人たちの学びの場となりました。昭和42年に開かれた東星学園高等看護学校からは、優秀な看護師が巣立ち、病院街などで活躍しました。養護施設として始まった東星学園は、昭和37年にベトレヘム学園と改称され、東星学園は学校法人として歩みを重ね、現在に至っています。 写真、昭和9年頃の東星学園全景、社会福祉法人自生会提供とあり、2階建ての洋風建築の校舎です。写真終わり。問い合わせ、市史編纂室、電話 042-497-1813。